ネマクエストレディオ
神戸アホデミー賞。さて、ケイちゃんがガナる前に、仲良しさんが鼻をすする音が入るという毎度おなじみの神戸アホデミー賞ですけれども、改めて神戸アホデミー賞説明したいと思います。スタジオには神戸を代表する映画ファン、マニア、オタク、フェチ、言い方はどうでもいいのですが、4名の方々をお呼びしています。その方々にジャンルごとの2018年上半期公開映画ベストワンの作品をプレゼンテーションしていただき、あっという間に独断と趣味と人間関係の上でジャッジを下し、何の影響力もない自由な神戸アホデミー賞の各賞を決めていこうというものです。それでは先週に引き続き素晴らしいプレゼンテーターの皆さんに集まっていただいています。皆さんの映画に対する思いとともに自己紹介お願いします。まずはこの方です。
あの神戸 IT 業界屈指の映画マニアですけど、まだ結果が出せてない神戸デジタルラボの長吉と申します。シュン
シュン長吉さんです。さあ今週は爪痕を残すことができるのでしょうか。続いてはこの方です。
はい、テレクラキャノンボールという映画も大好きです。ポロンポロン本丸です。
ポロンポロン本丸です。響き的には可愛いけれども可愛くないぞ本丸ちゃん。続いてこの方です。
はい、先週犬屋敷という作品を紹介させていただきまして、ちょっとかすってしまいましたが、実は猫を4匹飼ってまして、知り合いからたまに猫屋敷とも言われます。神戸街角シネクラブ代表内屋敷です。よろしくお願いします。
小話が
よろしく
お願いします。今夜も猫屋敷からやってきました内屋敷です。そんな感じでしょうか。そして最後はこの方です。は
い、映画で現実逃避、ただの通りすがりの映画好き、小野です。
ブレない。引き続き決めてきた自己紹介を2週間守るというね、このチームでございます。そしてこの4名のプレゼンテーターの皆さんの一押し映画のどれがナンバーワンかという厳しいジャッジをあっという間にしてくださる素晴らしい技術を持っている審査委員長はこの方です。
はい、今年も自信はありませんし、
今年も
自信ありません。そしてそろそろこの役職を誰か代わってください。藤井翔平です。
はい、
三上
おかしいな、4月から1078ラジオでメインパーソナリティをしているはずなんですけれどもね。なぜか緊張で今夜は先週に引き続きよく噛んでおります。藤井翔平さんですね。
周りが怖いですよね。
大先輩の方々が、プレゼンテーションしてくれる作品の中からベストワンを選んでいただくという、はい、今夜も大変な役割ですけれども頑張っていただきましょう。それでは早速プレゼンテーションの時間も少なくなってしまいますので、先週が2部門紹介しましたので第3番目の部門についてプレゼンをしていただきます。藤井審査委員長、1つ目の部門の発表をお願いします。
お待ちかね、美少女部門です。
おー、いいですね。男のイエーイはいまいちだな。ということで各プレゼンターの皆さんの45秒ずつのプレゼンテーションをお願いしたいと思います。もうね、美少女部門45秒では収まらないと思いますけども、頑張って喋っていただきましょう。まずはトップバッターは長吉さんです。ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょう。
言いたくない。
ではパス。続
けます。はい、すいません。初めて聞くと思いますけどね、悪女って映画があって。
なるほど、先週アクション SF 部門にも、
心の汚れた人が見るとアクション映画なんですけど、綺麗な人が見ると美少女映画。
なるほど、ではまた違うプレゼンが聞けるのではないでしょうか。はい、先週は本丸ちゃんがプレゼンしていただきましたけどもね。はい、美少女部門、それでは長吉さん、45秒お願いします。
はい、もうとにかく子供の頃から殺し屋として育てられたですね、女の子がバシバシと殺していく。まあ先週本村さんからも紹介ちょっとあったような気がするんですけど、冒頭7分ワンカット、ノンストップで本人目線で30人ぐらい男性ぶち殺すというですね、すごい映画なんですけども、実は途中でね、結婚式のシーンとかあったりして、結婚式出てるのに本人が、暗殺をイメージられてですね、ウェディングドレスでこうスナイパーやるとかですね、あるいはそのポニーテールになったりとかですね、バサッとロングヘアになって、でも血まみれなんですけども、今のシーンだけね、化粧として薄い化粧の顔になるシーンがあるんですよ。これは動画なんですね、ものすごい可愛らしいです。しびれますね、僕はしびれました。しびれましょう。
さよなら、さよなら、さよならになりましたけど。
ちょっと憑依します。
新しい、
ちょっと乗り移った感じ、良かったんちゃうかなと思う
ごめんなさい、ご 私もそれ今ツボでした。知れますね、知れましたね。
ナビュー
先週と同じ作品とは思えない、非常に壮大なね、
別物やと思うんですけどね。
はい、プレゼンをしていただきましたよ、はい、さあ引き続きまして、本丸さんご紹介いただける美少女部門作品は何でしょうか。
はい、ちはやふる結びです。
好きやな
生徒派。
ちはやふる結び、
いや今週ポロンなしでノーポロンで、
はい、内屋敷さんが大きくってそれはいいとうなずいていますけれども、そんな内屋敷さんの応援も経ながら、プレゼンしていただきましょう。本丸さん45秒美少女部門のプレゼンです。用意スタート。
はい、本気出します。やっぱね、あの美少女の、まあ、登竜門って言いますかね、オンパレードです。広瀬すず、松岡茉優、上白石萌音、結城美桜、いやもうこれ聞いただけでもめっちゃ可愛いなってみんな頭浮かんだでしょ。でもここで推したいのは清原果耶です。あの清原果耶って他の映画でいくとゆり心とか3月のライオンなんかにも出てきてます。でドラマで朝ドラでいくと朝が来たにも出てます。でね、そんな清原果耶、ほんとこの演技もうまいしね、福井弁も可愛い。で今後ですけど、グリーンが前映画したあの奇跡のあの日のソビトって前あったでしょ、これが今度ね、相歌約束の泣く人っていうので主演です。ぜひ。
はい、ぜひというところで45秒ぴったりです。
作品について全然
誰が出ているのか、その人が次何に出るのか、
福井弁って言うんだよ。
福井弁やな。
可愛いね、最後福井弁って言うたやん。ということは福井弁という情報のみだったということなんでね、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。しかしあの内屋敷さんはずっとうなずいてました。
可愛さがね、伝わりますよね。
一人一人思い浮かべながら、
本当にいい映画ですから、
いい声で言わない。そんないい声で言ってます内屋敷さんですけれども、美少女部門どんな作品を紹介してくれるんですか。
はい、タイトルどうするした恋は雨上がりのように、
恋は雨上がりのように、はい、はい、では美少女部門45秒のプレゼンです。用意スタート、は
い、まあラブストーリーといいますか、漫画コミック原作なんですけれども、誰もが誰かに片思いをしているという、まあ、ドラマでして、まあ夢破れたところから、まあ、そこに向かって、まあ、再生していく人たちのドラマでもあるというところで、非常に映画としても素晴らしいんですけれども、これまた美少女の方向的な作品でもありまして、主役が小松菜奈ちゃんですね、ライバル校の陸上部の後輩で山本舞香ちゃん、最近チアダンにも出てますね。それから、僕が一押しなのはその中でも松本ほのかちゃん、今ドラマでやってるこの世界の片隅に英雄テレビドラテレビあの CM のあの細かすみだけど小松木くんとか出てる彼女ですね。
言ってないけど、
はい、とにかく美少女にして可愛いのでぜひとも今後は楽しみなので見てやってください。
言ってなかった、嬉しい。喋りすぎた。CM に手を出してしまったところで、
小松さん、小松さんだって言
ってます。小松、
小松すぎだよ、小松君。
あ、言ってます、言ってます。
意識高すぎ、高すぎ。
安心しました。
恋は雨上がりのようにが消えていくんですけどね。さあ頑張ってプレゼンしていただきましたよ。そして美少女部門に対して真摯に向き合ってるオノチンがそろそろやってきましたよ。引き続いてオノチン、美少女部門ご紹介いただける映画のタイトルは、
ロー少女の目覚め。あれ。
ちょっと静かだっただけですよ、大丈夫です、はい、45秒のプレゼン、それでは行ってみましょう。用意スタート、
はい、これベジタリアンの少女が大学の寮に入るんですけど、入寮のその儀式みたいなのがあって、ウサギの生肝を食べさせられるんですね。でジンマシンとか熱だったらものすごいねんねんけども、それでなんか肉食に目覚めてしまうと。で果ては人の肉を食べてしまうみたいな映画やねんけど、何がすごいかっていうと、その女の子大学の寮の屋上で立ったままこう用を足したりするわけですよ。いやただその行為を僕は燃えてるわけじゃなくて、言うとくけどね、ただそこまでする女優魂みたいなのにこう。すごいな、フランスの人なんですけど、すげえな思ってここに選ばせてもらいました。
以上です。
あれ
肉食。
ちょっと、ね、ちょっと美少女がどこか出てきたりね。
この主人公ですよ。
いやなんか性癖が出ない
その行為を何とかしてるわけじゃなくて、その女優魂。い
やオロチがどんなことが好きなのか分かったけど。
いやいや女優魂。
可愛いですか聞いてく
る。可愛い。
ああなるほど。
可愛い。
可愛い子が。
ここまでやるんやみたいな。
かわいい子がだし。
本丸ちゃんのポロリがオロチは放尿だよね。
放尿いやあの
清水
立っていやそんなこと言うてないよ。立って用を足す。
立って用を足す。うん、放尿用。
いやあのもうちょっとこう。
さあプレゼンが終わったところで2018年上半期に公開された美少女系作品、お互いやっぱりわあ美少女だなとか見てなかったら見たいなと思うんですけど、内屋敷さんの目が怖いんですけれども
いや恥ずかしいのはそのルーという作品僕ちょっと存じ上げなくて、
これね、
はい、
面白い、あのオチもすごい面白いで、
いや話聞いたら見たいですよね、
これはぜひ見てもらって、
今のちょ
っ
と気持ち悪いです
いろいろ思うんですけど、はともかくその人肉にまで行ってしまうっていうね、その辺の
これオチ面白いんでぜひ見てほしい
ですね。ホラーなんですか？
ホラーなんでしょうね。
青春ホラー的な、
青春ホラー、ね、
別でやってもらえますか？
そうですね、美少女感がどんどん薄れていきますのでね、
心の部屋で、
はい、時間に限りがありますので、ここで藤井審査委員長独断と偏見で神戸アホデミー賞美少女部門の発表をお願いします。
はい、神戸アホデミー賞美少女部門は二冠達成です。長与さん悪女。
そういう意味ですね。そういう意味ですね。
ややこしいな。
二冠達成っていうか俺かなって思ったよ。
私もオノチンかなと思いました。審査委員長、
ね、
はいはい、選んだ理由を教えていただけますか。
悪女のご説明がまた違った目線からで、それはそれで楽しかったです。
はい、雑な、
褒め
言葉ありがとうございます。
ちはやふるとこういう雨上がりのように、みんなそのもう主演、あ、主演じゃない、その子の愛が強すぎて、
映画作品については一切意味が分からなかったっ。
タイトルをみんな多分最後覚えてんのちゃうかなみたいになりかねないぐらい。
美少女について語る部門ですよね。
作品が何なのかじゃないですよね。
うん、
ね、
これそやっぱ審査員変わるべき。
独断と偏見で決めさせていただいておりますので、そのあたりは皆さんご理解。いただきたいと思います。
この審査については割愛させていただきます。
話はつきません。割愛させていただきましょう。CM を挟んで次の部門に移ります。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決。よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに。全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト。スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。
さあ雑談が続いていますけれども、今夜は神戸アホデミー賞2018年上半期プレゼン&表彰式を放送しています。審査委員長が小さく鐘を鳴らしていますけれどもね。
あんまり盛り上がってない感じの。
さあ2週にわたってお届けしてきましたけれども、アクション SF 部門、社会派部門、美少女部門と、決まっていきましたが、はい、4つ目の部門、これがラストになります。藤井審査委員長、4つ目の部門の発表をお願いします。
気象部門、これはさすがに見ていないだろう
だろう、イエーイ
という部門です。
あ、まあ小野ちんが力を発揮する、いや内屋敷が力を発揮する、そんな感じでしょうか。さあ気象部門、これはさすがに見ていないだろう、初めて聞くぞ、ぜひ見たくなるなというようなプレゼンをしていただきたいと思います。プレゼンターの皆さんのプレゼンテーションの時間は同じく45秒です。トップバッターは長吉さんになります。まずはご紹介いただける気象部門、映画のタイトルは何でしょうか。
さよなら僕のマンハッタン。
さよなら僕の前だったおーと言われてしまっています。あ、
い
つも言いますよ。
なんかいつもと違う感じの、
はい、ちょっとかっこいい感じだったんで、ね、繰り返してみました。それでは本丸さん、気象部門、
本丸さん
じゃない、
本丸さんの声でやりましょうか。
長吉さんです。申し訳ないです、すいません、はい、まずはトップバッターなので長吉さんですね。今ので全部終わったかと思ってすいません。で では中吉さん45秒のプレゼンです、はい、用意スタート。
はい、ですね、去年僕美女賞部門でギフテッドって映画出したんですけども、あえなく敗退したんですけど、同じ監督マークウェブっていうね、ほのぼの系が得な監督ですけどもね、この映画地味な映画なんですけど、一言で言うと男性の青春妄想映画です。
妄想
でね、元ダブルセブンやったピアス・ブロスナンとかね、セックス・アンド・シティで弁護士やってる、なんちゃらニクソンさんとかねあとケイト・ベッキンセールが親父の脇相手で、でジェフ・ブリッジスが青年のアパート隣に住んでる知らんおじさんっていうた設定出てくるんですけど、この二人の関係が最後に全ての揉め事を帳消しにしてハッピーエンドにするというですね、うん、それ美しいニューヨークを背景にした、もう本当にほこっとする映画です。
ほこっとする映画です、はい、さよなら僕のマンハッタン、中谷さんのプレゼンが、
はい、さよなら
続いてる、
本当に映画っていいもんですね
確かに、はい、さあ気象部門ということで、オノチンがおっと言ってたってこと、オノチンは
あれ誰、ケイト・ケイト・ベッキンセールファンなんで、
もう一回言
って、ケイト・ベッキンセール、
ああそうや、ね、
ファンなんで、うん、ケイト・ベッキンセールは一
応、うん、3回言いました、ね、何ですか、この4人は好きな人の名前を連呼するという特徴があるんですかね、はい、ということでね、続きましては本丸さんでございます、はい、気象部門ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
はい、女は二度決断する、
お女は二度決断する、
さあ気象、気象
気象
作品ということで、
こらこら、それでは本丸さん45秒のプレゼンテーションお願いします。
はい、なんか題名からするとちょっと期待しちゃう感じでしょう。でもこれ中身は結構真面目な話でしてね、ある日旦那とお子さんがいるオフィスにね、爆弾が仕掛けられて、まあ、テロっていうかね、ちょっと敵対グループからボーンって爆弾が爆発するんです。で お子さんと旦那さんが亡くしてしまった奥様が復讐に走って、まあ、最後自ら自分が、まあ、爆弾抱えながらその敵をバンって一緒に飛ばすみたいな話なんですけどね、うん、結構すいません雑い話で、まあ、何が言いたいかって、ね、この女優がね、ダイアン・クルーガーっていうドイツの出身の女性でね、ナショナルトレジャーとかにも出てはったんですけど、めちゃめちゃ綺麗なんです。2015年のスカイで濡れ場がある方だけがボロいやなかった、はいはいはい、でも最近ちょうど41歳で第一子を妊娠したんで、おめでとうございますということで締めさせていただきます。
以上です。
ファンです。
好きで好きでしょうがないというところですかね。
だから僕話あんま覚えてないんですよね、ダイアン・クルーガーが出てたっていうだけ
ある意味希少な感じがしますよね。その作品を持ってくるというところがね、また希少部門という感じもしますけれども、さあ続いては内屋敷さん、
はい、
希少部門ご紹介いただける映画のタイトルは何でしょうか。
はい、正式な発音が合ってんのかどうかちょっと自信がないんですけど、霊的ボリシェビキ、
霊的ボリシェビキ、
はい、霊的がお化けの霊ですね、
はい、
で的霊的、カタカナでボリシェビキ、
ボリシェビキ、
ボリシェビキ、さあどんな作品なのでしょうか、はい、45秒のプレゼンです、用意スタート。
はい、まあ、女優霊だとかリングとかの脚本で有名な方で高橋博士さんという方がいらっしゃいまして、まあ、この方実は映画監督としても何本か撮ってらっしゃるんですけれども、まあ、そのうちの最新作が霊的ボイシビキになります。これがですね、東京ですと結構有名なユーロスペースさんというミニシアターで公開されましたので、まだしも見られてるとは思うんですが、神戸はさすがにちょっとこれ失礼かもしれないですけど、神戸映画資料館でちょっとマイナーなところでしか公開されてないので、ちょっと貴重かなということで持ってまいりました。とにかく恐怖に関する映画をずっと一貫して撮ってらっしゃる方で、これに関しても非常に低予算の映画なんですけれども、絵的にはちょっと予算がないというところでそれなんですけど、とにかく怖いのは確かです。ある意味必見の映画だと入れましょう。
入れましょう
入れました
47秒で入れました。内屋敷さんです。
最後惜しかった。
いいですねものすごく丁寧にいって35秒超えたあたりからものすごい雑いい感じがこのプレゼンテーションの面白さかもしれないですね。いかんせん。さあ最後は小野陳です。ご紹介いただける気象部門の映画のタイトルは何でしょうか。
マッドダディ。
マッドダディ。さあどんな作品なのでしょうか。45秒間でのプレゼンをしていただきましょう。よーいスタート。
なんでか分かんないんですけど、親が子供を殺し出すっていう映画なんですねでニコラス・ケイジにもまあ子供がいるんで、ニコラス・ケイジ夫妻も自分たちの子供を襲い出すんですけども、当然ニコラス・ケイジのにも親がいるわけですよ。で親が家に来るわけですよね。何が起こるか大体わかるでしょ、ね、で僕は何が言いたいかっていうとここまでのことを全部予告でやってたんですよ、
うん、やってましたね、
うん、予告で 本編全部見た感にさせられるってい こう希少感がすごいんじゃないかなみたいな感じ
感じ以上でーす。
特に新しいことなし、
なし。
それ以上予告以上のことはないの？
本編はもっと違うとかではなく、うん、あ
の主人公の奥さんの妹がお産すんねん。
お産すんねん。
そう、子供が生まれるわけよ。わ、うん、分かるよね。なんかどないなる
か。新しいキャラできます。分かるよね。同じ。
そんな映画です。だから全部貴重
やねん。あとで説明はね、分かるよね。
いや、親が子供を殺し出すってただそれだけの映画なんで。わけわかんないですね。いや、わけわかんないよか。で、オチも大してね、はっきりしてないのよ。
予告編のままっていう感じってことですか、う
ん
う
ん、ってなって、あ、これ希少かなと思っただけで。
もうアホデミー賞あってよかったなみたいな、ここに持っていけるなというようなね、感じでしょうね。わかるでしょ。これから使っていきたいと思います。わかるでしょっていい言葉ですね。さあ、希少ということでね、それでもあの皆さんお互いの作品を見ていたりもするわけですけども、
無感やから、いや、ちょっと今日は無感で終わりそうな感じがするな今回。
いや、残念でしたね。
まるでもう全てが終わったかのような。
年間にかけてますから
忖度しがちやから悩みますけども、
さよなら僕のマンハッタン、女は二度決断する、霊的ボリシェビキ、そしてマットダディということでね、希少部門ということです
の
でね。
え、西さんですよ、大学
来る。マンハッタンとか結構メジャーですもんね。
だったらマットダディじゃねえ。そんなこと言うんだったらマットダディじゃねえ。
女は二度決断するの、その二度の決断のところにこのグッてきますよね、あれ。
なんで覚えてない。
なんやん。プレゼンしてない人の方がプレゼンしてるじゃないですか。グッときますよね。
見つめてました。
あ、もうね、ポーっとなってたわけですね。それをここでプレゼンするところがすごいですね。はい、でも好きですということですね。時間に限りがあります。ここで藤井審査委員長、独断と偏見で神戸アホデミー賞最後の部門、希少部門、これはさすがに見てないだろう部門の発表をお願いいたします。
はい、神戸アホデミー賞希少部門は霊的ボリシェビキ。おー、
すいません、ありがとうございます。
いや、これは忖度ではなく、いやいや、この4作品のうち僕が見たいなと思ったのが3作品あって、唯一全く知らなかったのが霊的ボリシェビキ。
だから
もう希少部門というタイトル通りじゃないですか。もうこれは誰も見てないだろうという、
そこに書きました。
もう理由はそれだけです。はい、以上です。
委員長、マットダディじゃね
いや、でもマットダディやっぱり、
いや、マットダディにマットダディやなとは思いますよ。
マットダディの思うやっていうことは忖度じゃね
マットダディの説明でこんな説明希少でしょう。
いやね、このシーンを紹介する、
映画説明する前に全員でこれ見た人おいて2人以上見てたらもう失格とか、
そうじゃないみたいな、それはありです
ね。霊的ボリシェビキは絶対見てない。
死にもせない。
どこでやってるかもしれない。
そうですね、神戸新潟にある、ね、映画資料館の方で上映されていたということなので、ぜひこちら映画資料館の方もぜひチェックしていただいて、さまざまな映画と皆さん出会っていただきたいと思います。ということで、希少部門は初めてタイトル聞いたよ、霊的ボリシェビキが選ばれました。
まだ本番にあるのかな、その映画的に。
じゃあ話はつきませんが、神戸アホデミー賞2018年度上半期、これにて終了とさせていただきます。永吉さん、本丸さん、内屋敷さん、おのちん、ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるなら、シネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。